来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、北条さんに来ていただきました。じゃあ北条さん、早速自己紹介をお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、私は認定 NPO 法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センターという NPO 法人で理事長をしております、北条と申します。この NPO 法人はですね、自殺を考えるほど苦しんでいる方の心に寄り添う活動として、電話だったりチャットだったり対面だったり、あらゆる方法で相談を受け付けているという活動です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではでは、実際今ね、活動の、こういうふうに活動しているっていうところで聞いてるんですけど、今ってどういうふうなツールでの問い合わせが多いですか？
もともとですね、まあ、そもそもうちが46年間活動しているんですけども、電話相談からスタートした活動なんですよ。なので、電話による相談が月だいたい1万件くらいかかってくるんですけど、最近の傾向としては、とはいえ電話は引き続き多いんですが、チャットによる相談の希望者が年々増えているという傾向があります。
そうか。なら、電話、チャット、事務所内で対応していただき、対応するスタッフっていうのは大体1日どれぐらいであるんですか？
まず全体にですね、登録しているボランティアスタッフが60人いまして、そのうち今実働が40人弱ぐらいなんですよ。それをですね、電話だったら1日、まあ、5人から8人くらいでシフト管理して、で、対応していると。チャットだったらですね、同時間帯で5人くらいで対応しているという状態です。
とか。結構だから1日の稼働しているメンバーさんは多いって感じなんですけど、その辺はどうですか？
多いですね。1日の稼働者は確かに多いです。
で、まあ、それで各個別で話が、まあまあ、チャットであれ、電話であれ、やった上で、その情報が北条さんのところに回っていくって感じですか？集約されてる感じ。
集約して、もちろん、カルテ化しているんですけれども、で、まあ、私に限らず、相談員のメンバーは誰であっても、今どんな相談を受けているのかっていうのは、共有してみることができる状態にあります。
だから、あれか、進んでいる状況も分かってって感じだね。例えば、A さんがこういうふうな相談を受けてるよ、受けたよ、みたいなのが分かるような感じになってるって感じ。
そうですね。
そっか。じゃあ、例えばね、今、電話の相談を受ける人、チャットの相談を受ける人、そういったメンバーに求めてることとかってどんなことですか？
よく意外と思われるんですけど、まず、うちで活動したいと思う人に、講座を受けていただいてるんですね。いきなり現場には入っていただけないというか、それはね、お互いの安全を守るためなんですけども、活動したい人っていうの心を守るために、あるいは相談したいと思っている人の心を守るために、お互いの心を守るためにを、まず、講座を受講していただいた上で現場に立ってもらってるんですけどね。その講座で一番最初に学ぶことは何かっていうと、相手の心を理解するために、まず自分自身の心をしっかりと理解していただくということをですね、お願いしています。なので、自己理解。とにかく自己理解として自分のことをちゃんと向き合えるかどうかっていうのを求めているというところですね。
そうか。その講座の中で自己理解に向けての内容っていうのはどんな内容されてますか？
集団学習がメインなんですけれども、全員で演座を組んでですね、そこで会話のセッションっていうのを繰り返し繰り返し行っています。例えば、いきなり何のですね、テーマもなく演座を組んでですね、今から1時間過ごしてもらいますっていうと、人によってはものすごく落ち着かない人もいると思うんですよ。え、何すんのこの時間みたいな。急に司会者やり始める人がいたりとかね。でも気遣いと思ってやってるんだけれども、その縁の中にはもしかしたら、ちょっと静かにさせてほしいと思ってる人もいるかもしれないじゃないですか。
確かに。
そういったことを繰り返していくうちに、なんでそもそも自分は人に気を使って司会者の役やろうとしたんやろうとか、なんで私はそういう人に対して、うわ、関わってこんといてっていう気持ちがね、出てきたんだろうかとか、そういったのをですね、また今度セッションが終わった後に振り返る時間を作って、あ、なるほどと、こういう気持ちが働いてたのかな。じゃあまた次のセッション行ってみようか。この繰り返しをひたすらやっていきます。
そっか。要は、そこの講座の中でセッション力も上げていきながら、自身の立場も理解していく時間っていう感じですね。
立場というよりか心ですね。なぜその心が生じたのかっていうのをちゃんと気づけないことには、自分の心のことなのか、目の前の誰かの心のことなのか、その違いがわからないんですよ。
そっか。じゃあ、そういったトレーニングを大体、時間で言ったらどれぐらいやられるんですか？
全10回の講座で1回3時間です。
30時間。そっか。ならやっぱり30時間そのトレーニングをして、じゃあ、いざ現場に立つってなった時には、ある程度、信頼関係ができているような感じですか？
信頼関係はまずやっぱ必要ですね。必ず、まあ、その後講座を終えた後も、電話実習生として活動してもらうんですけども、実習生と、いわゆる指導役のバイザーとの信頼関係はやっぱり必要で、それを講座期間中に構築するっていうのも一つの目的なんですよね。で、電話実習に入るまでにやる準備として、まず自分の心と向き合おうとするという土台を作ってもらう。その姿勢を作ってもらうっていうのが第一で、電話実習入った後は、もうひたすら自分が関わったケースに対して、その時どんな気持ちが生じたのか、自分の心はどうだったのかを振り返る時間を取ってもらいます。
そっか。ってなってくると、まあ、講座を受けました。電話実習もして、ある意味、一人立ちってなってくると、大体、平均的でいいです。早い人、遅い人もいてあると思うんで、大体どれぐらいで一人立ちっていうイメージですか？
一年から一年半ぐらいかかりますね。
ああ、かかりますよね。今、内容が
は
ない
。
んだ。これは、そんな短期ではできるもんではないなと。それぐ らい
そ
か
う
かりますよね。
です。はい。
ってなってくると、1年から1年半の育成期間がかかって、で、まあ言ったら、現場に出るまでってなってくると、スタッフ数は今、足りてるイメージですか？それとももっと欲しいイメージですか？どんな感じです
もっと欲しいです。正直な話言うと、
か？
現場、もっともっとですね、人数かけた方が回るなというのは思うんですけれども、ただこれはすごいジレンマで、やっぱりじゃあ、簡単に人の数をね、増やすためにですね、トレーニングの時間とか、そういった振り返りの時間を削ったらいいんじゃないかっていう考え方は危険でですね、これはもう急がば回れですね、地道に地道に時間かけてやればやるほど、そういった中で座っていった人は、なかなか辞めずに活動を続けてくれるんですよね。逆に、付け焼き刃で育てていって現場に送り出してしまった人っていうのは、やっぱりしんどくなってすぐに辞めます。すごいジレン
そう
マですけども、
か。
ここばっかりは、急がば回れでゆっくりやっていくしかないなと思ってますね。
ああ、そっか。そうか。つい先日ね、電気工事士さんを教えるっていう方がいてはって、その方も教えれる技術者が減っていく中ですごい焦りを感じながら、なんとかせなあかんっていう話もしてありました。でも、時間かかるもんやから、やっぱり、その人が言うには、電気工事をやる現場がどんどん減ってきてるから、要は現場感が薄れてくるとこはなかなか怖いんだ、みたいな話はしてありましたね。
なるほど。
じゃあ、ほんなら、結構育成にも時間かかるし、一人立ちしてからも、それからのフォローアップみたいなのはどうなんですか？
そうですね。まあ、我々振り返る時間っていうのをですね、スーパービジョンって呼んでるんですけども、まあ、スーパーバイザーという指導者がですね、その方がいててですね、その人に自分が対応したケースを必ず年間で数回はですね、持ち寄ってスーパービジョンを受けないと、次年度相談員として活動できないというルールを設けています。
研修更新制みたいな感じね。
そうです、そうです。ただこれはですね、相談の質を向上させるためという目的ではなく、ただただ相談員のボランティアさんの心をケアするために、 必須な取り組みとしてやっています。
ボランティアさんのその心のケアを必須っていうところはどういったところから、まあ、なんていうの、行動につながってました。
結局ですね、自分の心ってね、自分自身が一番知っているっていうのはもちろんなんですけども、とはいえ、誰かの力を借りないと気づけないところもいっぱいあると思うんです。じゃあ、一人立ちしましたということで、しんどくなったら相談してくださいねっていうふうにしてしまうとですね、自分が本当にしんどくなっているということになかなか気づけないんですよね、人間ってね。そのうちバーンアウトするんですよ。なので、更新制にでもして義務付けて、その場に来ていただいて、そしてそこではですね、どちらかというとバイザーの役割は、僕はむしろバイザーが試されていると思うんですけど、いかに振り返りを持ってきた相談員の心が、今、しんどくなっているのかっていうのをしっかり気づけて、そこにフォローできるか、サポートできるか、っていうことがね、大事なのかなと思っています。
ってなってくると、やっぱり今、ボランティア活動されている方って結構息の長い方は多いんですか？
多いですね。多いで
じ
すけ
ゃあ、
ど、やっぱりね、ハードな活動なので、家庭の事情が変わると、もう途端に続けられなくなるっていうのはありますね。
そうか、
結婚、
なら、
出産、介護とかなってくるとね。
ですね。まあ、どこの企業でも差し当たる問題になってくるわけですね。
そうですね。
そうか、そう。そう。なら、今、その活動は、今、対象は、まあ、電話であったり、チャットということは、対象のエリアっていうのは何か決まってるんですか？
もう全国から相談来ます。
ああ、やっぱ全国から。
あ、対面となるとね、やっぱり関西圏でうちの事務所に来れる人っていうふうに限られてくるので、ローカルな活動は関西圏になりますけれども、相談活動は全国からです。
そっか。対面での活動っていうのは、どう
は
いっ
い。
たことをされてますか？
もう対面で、そのまま電話で話してる内容を対面で相談を受けるっていうこともあれば、あるいは私はですね、学校現場で外部専門家で、依頼が来てですね、行くことがあるんですけど、直接生徒さんと1時間くらい面談をして、その人の心を受け止めたり、あるいはその人の心の状況っていうのを確認したりとか、そういったことをですね、面談授業としてやっています。
そっか。なら、学校でのそういった面談授業っていうのも、内容にはカンファレンスに近い感じですか？
教職員向けには
ど
カンファしま
あ、
す。教職員向けにはカンファですけど、対生徒の場合は、もうカウンセリングに近いと思ってください。
そっか。なら、結構、場面によって、アプローチの仕方が変わってくるような感じですか？
そうですね。対教師なのか、対生徒なのか、もちろんそこは変わるんですけど、大事なポイントは一緒なんですよ。結局私は思うんですけども、相談して来られる方がどうこうではなく、それを受ける人が試されているんであって、それは相談の現場においてもそうだし、外部専門家として、スーパーバイザーとして携わった時もそうなんですけれども、どれくらい依頼された方、相談された方の心っていうのを、こちら側が理解に迫れるかっていうところだと思うんですよね。そこは一緒です。
そうですね、やっ
なん
ぱり
というか、
今
はい。
日、あ、どうぞ、いいですよ。
私は結局のところですね、どんな助言をするかよりもですね、どこだけ理解できるかが大事だと思っていて、なぜなら、理解こそが自発を生むんですよ。他人が理解されたという、その手応えこそが、その人の自発を生むと思っているんですよね。周りの人にできる唯一のことは、その人を、とにかくできる限り理解することだと私は思っています。
そうか。今日、だから今こうやって話してても、やっぱり僕の印象ですね、聞いてる印象としては、すごい心とかっていう言葉がたくさん出てるんだなっていうふうに感じました。
はい。そうですね。心が一番そうですね。この活動において柱になっていると思いますね。
この心は自分の、要は相談を聞く人の心もそうだし、相談する側の人の心もあって先に進んでいくっていうところになるんですね。
そうですね。まさにおっしゃる通りだと思います。
わ かりました。そうか。 じゃあ、例えば今この活動の中でね、今こんなことで苦労しているんだっていうところってどんなところですか？
NPO 法人の運営って本当に大変ででして、何かをしようと思うと、やっぱり当然ながら資金って必要じゃないですか。
そうですね、
で、子供とか環境問題とか動物とかって、実はですね、ものすごく寄付が集まりやすいテーマっていうのは、この NPO 業界あるあるなんですけどね。じゃあ、自殺ってなると、途端にですね、皆さんこう敬遠しがちというか、まあ、なんて言うんでしょう。リアルすぎてある意味関わりにくいっていう人も中にはいましたし、その話を聞くだけでしんどくなるっていう人もいたので、なかなかですね、一緒になんかしていこうっていう気持ちになりにくいテーマなのかなと思うんですよ。そうなってくるとですね、なかなか支援が集まらないと活動を続けていくっていうのも難しくなってきて、寄付が集まらないなら、じゃあ、自治体が出している助成金、補助金に頼るしかないのかなと思うんですけど、その助成金、補助金っていうのも限界があって、
確か
あ、
にね。
やっぱりどうにかね、自分たちで資金を集めてやっていくしかないんだろうなと思うんです。で、今考えているのは、まあ当然ながら、共感を皆さんは全く得てないわけではなく、なんていうか、協力してもらえないから共感していないではなく、共感はするんだけど、どう協力していいかわからないっていうことをよく聞くんですよね。僕もそれはね、なるほどなと思うところなので、ぜひ、いろんな民間の企業さんと、ゼロベースで、一からですね、何か社会のために、人のメンタルケアとか、人の自殺の問題とか、そういったことでできることはないかっていう取り組みをですね、一緒に考えていってもらいたいんですね。どうしていいかわからないっていうのはもう僕らも同じです。僕らはもう現場に没入しているので、現場でのノウハウは詳しいんですけど、それを社会に活かせる方法っていうのは我々もよくわからないんですよ。いいですね。いろんな企業さん、経営者の方は特にですね、ビジネススキルもお持ちだと思うので、じゃあ、そういった問題解決を社会で事業化してやっていくにはどうしたらいいんだろうというスキーム、そういったモデルっていうのをですね、一緒に作ってくれる方がおられるんだったら、めちゃくちゃありがたいですね。
おお、そうか、そうか。逆に僕らもいつもこの番組の最後にね、どんな人とつながりたいですかみたいなことを聞くところがあるんで、ああ、喋ってくれてるわ、思って、ああ、よかった、思って。そう、もしね、そういった、こう今言ってたスキルもお持ちの方で、保持さんと、直接ね、連絡したいということであれば、SNS 等で直接連絡させてもらえるようにもさせていただきますし、また私の方にも連絡いただければ、保持さんにもしっかりつながさせてもらおうと思います。今ね、
あ
ホ
り
ジ
がとう
さん、
ご
そ
ざい
の
ま
スキ
す。
ームが持ってる人っていうのが一つありましたけど、他にどういうふうな方と今後また付き合っていきたいですか？
そうですね。もう本当にシンプルに我々の活動を一緒に関わりたいっていう人は、ぜひボランティアとしてですね、参加していただきたいですし、特に大きなことはできないけれども、という方、もしおられるんだったら、実はですね、本当に一件の相談を受けるのにコストに500円かかるんですけれども、月500円、寄付していただくだけで、一月一人の、もしかしたら命をつなぐことができるかもしれないので、そういった発想でぜひ一緒にですね、この自殺、人のメンタル、心、そういった問題を関わってもらえたら嬉しいなと思っています。
おお、ということですね。その辺の、絶対今、1ケース対応は500円かかるっていうところも、今回ね、配信するときに、そういった分かる資料とかってありますか？
基本的にですね、ホームページに全
があ
部
るんです
ボラン
ね。
ティア募集の情報とか寄付の情報とか載せているんですよ。よかったら見ていただけると嬉しいです。
ですね。この、音声配信の際に、ホームページの URL も一緒に載せさせてもらって、配信させてもらおうと思ってますので、今日ね、このお話を聞いて、少しでも何ができないかなっていう、最初の一歩を踏み出すための500円の大切さを、今日ね、この配信を聞いて感じていただけたらなと思います。あとは、ほじさん、何か伝えておきたいこととかはどうですか？
そうですね。なんかこう、自殺の相談ってどんななのって皆さんイメージつきにくいのかなと思うんですよね。僕は正直な話ですね。なんかこう、なんだろ 一緒に自殺者を減らしましょうとかそういう気持ちではなくて、僕らの理念とかに共感さえしてくれたら、もうそれは仲間だと思っているので、なんかそういう共感ベースでね、一緒になんかしたいなって気持ちなんですよね。という意味では、よく聞かれるのが、今から死にたいって言われて、どうやってそれ止めるのって聞かれるんですよ。皆さんすごく興味あるとこだと思うんですけど、例えば、お金困ってるって言ったら、じゃあ、お金がどうにか支援できるように、生活保護申請とかをね、一緒に同行して、で、協力して申請通してあげるとかしてあげたらいいのかとかね、いろいろ考えると思うんですけど、そういった具体的な支援っていうのも社会には必要なんですが、我々がやっていることはですね、もっと心に寄ってるんですよ。そんな長くなっちゃうんですけど、こんな人がいまして、もう明日お金がないから死ぬっていう人がいたんですよね。投げやりな口調で結構僕にね、当たってくるんですけど、こんなん生きられへんやろ、みたいな。私、ふと思って聞いてみたんですよ。じゃあ、あなたは明日支援が受けられてお金が手に入ったら死にたいと思わなくなるんですかって聞いてみると、しばらく考え込んで、それでも死にたいと思うと思うって言ったんですよ。じゃあ一体あなたの苦しみって何なんだろうっていうことをゆっくりその人と話していったんですね。その方はこんな風に言ってて、ちっちゃい頃からね、こう、お父さんと折り合いが悪かったらしくてですね、お父さんはもう財産じゃなくて人財産を築けよっていう発想の人だったんですよね。まあ、反抗期の男の子なんで、その考え方が合ってる合ってないかじゃなく、もう親父の言うこと反対したいっていう考えで、ほんなら俺は金持ちになったるわ。人間は金やってってことでね、大喧嘩して、高校生の時に家を飛び出したらしいんですよ。そっからですね、その人は、とにかく金持ちになるってことを一心に頑張って、いつか実家に帰って金持ちになって、お父さんを見返したいと。まあ、認めてもらいたいと思ったらしいんですよね。ただまあ、そんな感じでうまくいくわけもなく、20代は定職もつかず、リスキーなことばっかりして、それ損をして、30代になってもフラフラして、結局すごく生活苦しかったんですって。その矢先に実家から連絡があって、お父さんが急死したっていう連絡やったんですね。その瞬間、その人は、プツッとこう糸は切れたような気持ちになって、俺って何のためにこれまで生きてきたんやろうって思ったらしいんですよ。そっから目標を見失ってしまって、40代になるまでずっともう本当にどうやって過ごしてきたのかわからないような日々だったと。でね、それを聞いて私が思ったのが、この人はお金がなくてどう生きたらいいんだろう、死ぬしかないだろうって言ったんではなく、生きる目的、意味を見失ってしまってどう生きたらいいんだろう、死ぬしかないだろうと言いたかったんだなってことを気づいたんですね。そういった人のいろんな心の物語に気づいていって理解して、それを受け止め支えて、そうすることによって、その人は自分の語りを受け止めてもらい、再び新しい物語を歩み始めるっていうプロセスを歩んでいくんだと思うんです。こういった趣旨でやってる活動に、共感とか、あ、それだったら私も携わってみたいなと思う方がいたら、ぜひですね、一緒に何かやりたいなと。思うんですよね。そういう方は求めてます。
わかりました。本当に、ね、具体的な、ね、こういうふうな活動をしてて、こういうふうな考え方があって、こういうふうに行動するっていう、すごくよくわかる話やったなと思うんで。より明確にね、聞いた方がこういうふうな活動をするんだっていうふうに感じた方、きっと活動する場所があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最初の第一歩踏み出してもらえたらなと思います。今
ありがとうござい
日はお
ま
忙
す。
しい中、北条さんありがとうござい
ありがとうございました。は
ました。ありがとうございました。また、今後ともよろしくお願いいたします。
い、よろしくお願いします。